毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。始まりましたこの番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオとなっています。社外人事部長代表の長谷川充さん、人事のプロフェッショナルでいらっしゃいます。毎回一つテーマを設けてお話をいただいております。さあ、今回のテーマはどんなテーマになりますでしょうか。
はい、今回は、新卒採用で会社が変わる組織、刷新と事業拡大の秘訣というテーマでお話しさせていただきます。
はい、採用についてはね、今までもいろいろとお話を聞かせていただきましたけれども、今回はその中でも新卒採用にこう焦点を当てているお話ですね。はい、さあ、どんな内容なんでしょうか。
はい、まあ、この新卒採用っていうのが、まあ、中小企業の場合って、まあ、初めてこう導入するっていう時期がけども、
はい、
まあ、その時に、まあ、経営者がこう例えば躊躇している経営者からすると、まあ、新卒採用なやりたいんだけど、まあ、即戦力じゃないから、まあ、育てるのに時間かかるから、ちょっとまだ時期じゃないかなみたいな感じで、まあ、後に伸ばしてしまったりとかするケースもあったりするんですけど、でもやっぱり出していただいている企業も含めて新卒採用を、まあ、初めて、やるっていう時期が来たときに、まあ、やっぱり最初は疑心暗鬼の部分ってあるかと思いますけど、いざ新卒採用をやって、新卒社員として入社してからですね、まあ、彼たちの動向を見ていくと、はい、やってよかったなと言われることが多いんですね。
はい。
で、それはなぜかというと、思った以上に成長速度は速いですし、吸収力も速いっていうところもあったりするので、やっぱりその学生から社会人になるというプロセスの中で、やっぱりまあ他の仕事ができる人たちと比べれば、まず最初は何もわからない、何もできないっていうところから、やっぱりこう意識が高い、まあ新卒社員ほどやっぱり吸収力が高いので、例えば仕事を覚えるのが非常に早かったりするんですよね。で、そういうことをやっぱりやっていくと、まあ組織も大きくなっていくのが早くなってくるというところがありますね。
新卒採用っていうとね、やっぱり学生さんから初めて社会に出る人たちをこう教育していったりとか、うん、まあ、一人前にするまでには時間もお金もかかるんじゃないかということでね、はい、中小企業の方なんかは、まあ、躊躇される方もいらっしゃるんですね。
そうですね、
ま
あ、よくやっぱりこう、まあ、技術系の仕事みたいなところで言うと、まあ、やっぱり即戦力を求めがちではあったりするんですけど、まあ、なかなかそういう人材ってそもそも採用しにくい人材だったりするので、採用できない、もしくは採用しにくいっていうところがあって、じゃあどうするかって考えたときに、まあ、外注する。協力業者に頼むっていう選択肢もあるんでしょうけど、ただやっぱりノウハウを外に出せない場合も業務によってはあるので。
そうですよね。
で、もっと言うと、これ人事の立場で言えば、ベテラン社員じゃないとできない仕事ばかりだったら、その人がいなくなった途端、組織って疲弊したりとか業績悪化してしまう可能性が、リスクがあるわけですよね。
はい。
それが新卒社員でできるようなレベルの仕事にしていく。そうすると、それがまた仕組みになっていくので。
はい。
それをまあ、毎年毎年新卒採用していくことで、どんどんその組織を大きくしていくっていうような状況になっていくという形ですね。
はい。今、仕組みという言葉がありましたが、以前もね、この仕組み作りが大切なんだよというお話も聞かせていただきました。新卒採用っていうと、まあ、いろいろ大変なんじゃないかっていうね、イメージもあるんですけれども、この新卒採用こそが、 まあ、会社が変わるきっかけになることもあるということなんですね。
そうですね。まあ今おっしゃったようにその仕組み作りっていうのが、組織を大きくしていくときに、まあどうしても、こう、最初創業期の頃とかっていうのは、まあ社長の知り合いとかですね。まあ、リファラル採用、縁故採用みたいな感じで、まあ仲間が集まって、まあ徐々に組織が大きくなっていく、業績が良くなっていくっていうのはあるんですけど、やっぱりそれだけだとですね、組織ってこう、思ったほどのスピード感を持って組織拡大って難しくなってくるので、で、その属人的に業務をやってる状態から仕組み化をしていくことで、さらにこう、組織拡大とか業績拡大っていうのが加速していくと。そのための、まあ、きっかけとして、まあ、以前にもちょっとお話しした、例えば新卒社員に、OJT を仕組み化するっていう意味で、まあ、マニュアル作り。
はい、お話しいただきましたね。
まあ、こういうのも、やっぱり新卒社員だからこそ、素直にやってくれて、例えば先輩とか上司が持っている知的財産ですね。頭の中にあるとか手に職をつけてるものを見える化していく、会社として見える化していくってことが、新卒社員がやってくれるようなことではあるので、そういうのも一つ仕組み化するきっかけではありますね。
まさに、こう、新卒採用することによって、組織刷新、そして、まあ、事業拡大という、ね、これが秘訣なんだよというお話聞かせていただきました。新卒採用、まあ、することによってね、こう、まあ、新たなフレッシュな風が会社の中に入ってきたりして、また雰囲気も変わったりするかもしれないです
そうです
ね。
ね。はい。
ということでね、もう間もなくすると、春が来ると、フレッシャーズ、新しい新入社員さんね、まあ、新しいスーツに身を包んだ、新卒社員さんなんかを見かける時期になるかなと思いますけれども、今回のテーマは、新卒採用で会社が変わる組織刷新と事業拡大の秘訣というテーマでお話をいただきました。さあ、お話をいただいております、社外人事部長、長谷川充さんなんですけれども、そんな長谷川さんの、活動について詳しく知りたいなと思ったらどうしたらいいでしょうか。
社外人事部長の LINE 公式アカウントに、まあ、ご登録、まあ、無料でご登録できるので、登録いただければ、当社の情報やら、私の情報などが見ていただけるのと、あと、まあ、定期的な配信をさせていただいているので、そちらで最新情報などを拾っていただけるかなというところであります。
そして、長谷川さんに何かちょっと相談したいとか、そういったことも受け付けてくださいますか？
まあ、やはり、従業員抱えていらっしゃる中小企業の経営者の方は、人の悩みがやっぱり尽きないのかなと思いますので、まあ、その部分は、まあ、最初は無料での個別相談っていうのをさせていただきますので、人材採用のことやら、育成のことや、人事評価制度のことなど、まあ、人事のことなら、いろいろと相談いただければというふうに思っております。
とっても心強いですよね。ぜひですね、皆さんも長谷川さんの LINE 公式アカウント、チェックしていただき、よかったらこの無料相談、ね、無料個別相談もご利用いただければと思います。LINE 公式アカウントについて詳しくは番組の概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひ気になる方、チェックしてみていただきたいと思います。ということで、長谷川さん、今回もお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社外人事部長。